はい、皆さんこんにちは。感染症などの医者をやってます岩田健太郎です。ご機嫌いかがでしょうか。んで、相変わらずクエスチョンマークをやってますけども、もう今日で終わりになるんじゃないかなと思ってます。感染症総合だけが残ってますので、これを今日は一気に終わらせてしまいたいなと思ってます。お付き合いください。 112-A-37 臨床です。49歳の男性、高熱を主訴に来院した。3日前からの発熱外装日、脳生誕のために受診した。強力に突起すべきことはない。意識生命、体温 39.5 度、脈拍116、早いですね。性、血圧 128-82、 呼吸数24、多いですね。右肺に高スクラックルを聴取する。3日前からなんで、まあ肺炎かなと思うところですよね。血液所見、白血球 19,200、冠状核拘中球4、分葉核拘中球84、単球2、リンパ球10、血液性化学所見 AST48LT42、ちょっと高いですね。 CRP19.8、 腎機能は正常である。レントゲンで右下肺炎に浸潤炎を認める。急性肺炎と診断し入院させて、スルバクタムアンプシリン合剤の投与を開始することにした。1日の投与量を同一とした場合、この患者に対する投与方法として最も適切なのはどれか。1日の投与量を同一した場合、そういうことですね。A、1回経口投与。B、1回筋注。C、1回点滴静注。D、2回点滴静注。E、3回点滴静注。正解はありません。なんだこれ。なんか謎問題がめちゃめちゃ多いですね。で、まあ正解、そうですね、基本的には4回が正解だと思います。アンプシンするバクタムフルでいこうと思ったらですね、何なんですかね、ちょっと謎問題でうまく理解できないですけど、まあ昔はですね、1日2回だったんですよ。アンプシンするバクタム添付文書上書いてあって、日本の添付文書ってかなり昔はデタラメで、僕らはかなり苦労したんですけど、最近はだいぶ添付文書上も直ってきたんですね。まあこの中から選ぶとしたら E しか正解はないということだと思いますが、なんかよくわからない、この問題の意図がよくわからないんだけど、まあ PKPD 的に正しい方に寄せたかったのかもしれないけど、寄せきれなかったってことですかね。アンプシンするバクタム1日4回って昔からですからね、別にこれ最近になったことではないので、まあ結構やっぱり日本は感染症、結構黒歴史の時代が長かったので、20年ぐらい前までは日本の臨床現場はかなりデタラメに感染症診療やってたんで、国家試験もデタラメになったりすることはあるんじゃないかなと思いますが、こんなところで毒を吐いてもしょうがないですけどね。はい、115-D-2、一般。点滴投与を行う際、血中濃度のモニタリングが必要な薬剤はどれか。なるほど。A、クリンダマイシン。B、セファゾリン。C、バンコマイシン。D、ペニシリン。G、E、レボフロキサシン。で、これは TDM、セラピューティックドラッグモニタリングが必要なのはグリコペプチドのバンコマイシンですという問題です。これはまあ、普通の問題です。アミノグリコシド、最近あまり使わないですけど、あとテイコプラニンとか、まあ、こういったことは TDM を使います。 107-E-23、 一般問題。高齢者にアミノグリコシド系投与抗菌薬を投与する際、投与量を決定するのに最も重要な指標はどれか。 A、 EGFR。 B、 体表面積。 C、 心拍出量。 D、 ICG 試験15分値。E、 血清アルブミン値。で、これは答えは A です。で、腎機能が大事だってことです。これはなんか簡単すぎてなんかよくわかんない問題ですね。あんまり大した問題じゃないです。114A-26 臨床。38歳の初妊婦、1-2-0-3、発熱、悪寒および腹部筋膜出走に来院した。妊娠30週。妊娠経過は順調で、胎児の発育も問題ないと言われていた。強力は突起すべきものはない。意識は生命。身長161センチ、体重60キロ、体温 38.8、脈拍96、性、血圧127-74、呼吸数20、胎児心拍数、陣痛図で頻脈を認めるが、気栓再変動は中等度、一過性頻脈を認めるが、一過性徐脈は認めなかった。ごめんなさい、この辺の解釈はちょっともう忘れました。尿所見、色調は黄色、比重は 1.010、pH6、タンパクマイナス、糖マイナス、ケトンマイナス、鮮血マイナス。まあ、この辺はなんか、なんですかね、この血圧も高くないし、あんまりよくわかんないですね。鎮差で、赤血球0から1、白血球10から19で、白血球に上がると。で、血 血液所見で赤血球388万、ヘモグロビン12、ヘマトクリット35、白血球13100、冠状核高中球17、分葉核高中球61、抗酸球2、抗塩球0、炭球10、リンパ球10、血小板25万、総ビリルビン1、ST32LT24、尿素窒素12、クレアチニン 0.5、血糖98、ナトリウム136、カリウム 3.8、クロール100、尿バイオと血液バイオの検体を採取したときにセフトリアクソンの軽静脈投与を開始した翌日、血液バイオは2セットとも陽性になったと連絡を受けた。連絡を受けた時点で体温38度、腹部筋膜は持続していた。血液バイオボトルのトマツグラム染色写真を次に示す。これが、P8-44 ですね。P8-44 を見ると、これはグラム陽性肝筋に見えますね。短いグラム陽性肝筋に見えますね。で、肝筋がちょっとつながってる感じかな。一瞬球筋に見えなくもないんですけど、まあここは問題はリステリアか GBS のどっちかっていうのは妊婦の筋血症を起こす問題だと思いますが、適切な抗菌薬治療の方針はどれか。 A、 アンピシリンに変更する、これが正解かな。 B、 患者性試験結果が出るまでセフトリアクソンを継続してはダメなんで、 B はダメですね。 C、 セフトリアクソンを中止して結果観察、これもダメですね。 D、 メロペネムに変更する、これもダメですね。 E、 レボフロキサシンに変更する、で、これは答えは A でいいのかな。 A ですね。リステリア、リステリアモノサイトジェネスっていう、妊婦さんが、加熱してない乳製品、チーズとか、あとは生ハムとか、そういったものを食べることによって腸管から感染して、それから筋血症とか髄膜炎を起こすというのが、問題ですよということですね。あとはリステリアは HIV とか、高齢者とか、2歳以下の幼児、こういったものが髄膜炎のリスクになりますよということで、グラム陽性肝菌のリステリアっていう菌は知っておきましょう。妊婦の、感染ということですね。これが大事ですということでした。これは正解率が低い問題だったんですね。これは割と普通の問題ですね。101の B の98。なんかこれ、クエスチョンマークは結構デタラメを書いてますけど、E は近畿って書いてありますけど、そんなことはないですからね。別に必要であれば、機能恩恵も使わないといけないときはあるので。で、どっちかというと、むしろ、抗菌薬やめて経過観察が、一番やってはいけない失敗だと思います。いずれにしてもアンピシリンが正解ですね。一般、101の B の98。抗菌薬が有効なのはどれか2つ選べ。A、100日月、B、日本脳炎、C、伝染性交反、D、突発性方針、E、つつがみ症ということで、これは要するに細菌感染とウイルス感染を区別しろってことですね。抗菌薬が有効なのは細菌感染、抗菌薬が無効なのはウイルス感染、で、日本脳炎はウイルス、伝染性交反もウイルス、突発性方針もウイルス、100日月はボルデテラパタスティスで、細菌つつがむし病はオリエンタつつがむしで細菌ということで、A と E が正解ということになります。ちなみに伝染性交反は、ヒトパルボウイルス B19 ですね。リンゴ病ですね。それから突発性発疹はヒトヘルペスウイルスです。熱が下がって急に発疹が出てくるやつで、ヒトヘルペスウイルスの6が特に多いというやつですね。これはなんていうか、ただの知識問題です。107D の11、どんどんいきましょう。一般、メチシリン感受性黄色ブドウ球菌による放火試験の第一選択薬はどれか。これも普通の臨床問題ですね。A、サファゾリン、B、バンコマイシン、C、アジスロマシン、D、クリンダマシン、E、トラサイクリンで答えは A、サファゾリンですという、ただそれだけの問題です。114の D の6、一般、感染症と抗菌薬の組み合わせで間違ってるのはどれか。A、オウム病ミノサイクリン。B、放線菌症アンピシリン。C、ノカルジア症 ST 合剤。D、緑膿菌感染症セファゾリン。E、レジオネラ症レボフロキサシンということで、間違ってるのは D ですね。セファゾリンは緑膿菌効かないですから。温病にミノサイクリンを使うか、使うこともあるでしょう。放線菌にアンピシンを使うか、使うこともあるでしょう。ノカルジアに ST 合剤はよく使います。レジオネラにレボフロキサシンを使うかっていう、使ってもいけなくはないということで、答えは D しかないということですね。選択肢としてはこれしか選びようがないです。ということで。簡単ですね。緑膿菌に効く抗菌薬を覚えましょうというのはよく言うところですので、よく覚えておいてください。セファロスポリンでいうと、セフタジジムとかセフェピムということになるので、セファゾリンはダメですよということです。それで、110の E の42、臨床。 41歳の女性、尿路感染の治療のため入院中である。5日前に 38.3 度の発熱、外来を受診した。右の、肋骨脊柱核に高脱があり、尿検査で白血球増加し、グラミン性関係を認めた。即入院となり、セフェム系抗菌薬の静脈内投与を開始した。入院3日目に一旦解熱したが、入院4日目から再び38度5分の発熱が出現した。この時は肋骨脊柱核に高脱を認めなかった。尿検査に白血球を認めず、血液検査にも異常を認めなかった。つまり尿感染は良くなってるんじゃねって話ですね。入院5日目に、38度2分、入院6日目も38度6分の発熱を認めている。体温は一旦37度前後に下がるが、抗菌薬投与後に38度以上に上昇することを繰り返している。比較的元気な様子で食欲も良好である。これは薬剤熱を疑うってことですね。意識は生命、38度5分、脈拍72声、血圧122の76名、呼吸数16、サチュレーション98、ルームや皮疹を認めない、眼球結膜、眼球結膜異常を認めない、咽頭発石浸出液を認めない、後部硬直を認めない、心音呼吸に異常を認めない、要するにフィジカルは全然問題ないということですね。血液検査、赤血球460万、ヘモグロビン 13.8、 ヘマトクリット39、白血球8600、過剰高確保中級21、分与確保中級45、抗酸球12、抗酸球がちょっと高いっていうことを言わせたいんですね。抗塩球1、単球5、抗酸球高くなくてもいいですけどね。リンパ球16、血小板20万、血液培養陰性、胸部レントゲン写真で異常を認めない、超音波で肝のような、こんなこと普通しないですけどね。レントゲンも無駄ですね、ここで。はい。現時点の対応として最も適切なのはどれか。A、抗菌薬を中止する。B、抗心筋薬を追加する。C、抗副腎皮質ステロイドを追加する。D、抗菌薬をカルバペネム系に変更する。E、非ステロイド系抗炎症薬 N セーズを追加する。正解はありません。まあ、入院6日目の本日もって言ってるんで、6日しか治療してない。尿路感染の治療を6日で止めるのはダメですよね。だから、もう、グラミン性肝菌の、がもう、まあ、これ、正解、どうするんですかね。抗菌薬は続けないといけないんで、で、ステロイドは入れない、心筋薬も追加しない、NSAID、まあ、NSAID は使っても使わなくてもいいんですけど、これは D を正解にさせたいんですかね。僕ならカルバペネムは使わないですけどね。あ、正解は抗菌薬中止するんだ。これバカですね。これははっきり言ってありえないですね。尿路感染はあるんで、抗菌薬やめちゃダメですよ。だから違うクラスの抗菌薬に変えて、か、1週間、今、尿路感染1週間で治療 OK と言われてるし、この人も元気になってるんで、もう1日だけ頑張って、まあ、解熱薬を使うっていう手もあります。薬剤熱は別に、予後悪い病気じゃないですから、本人が元気だって言ってるわけだから、慌てず解熱薬使いながら、セフェムってもう1日突っ切っちゃうっていうのが多分臨床的には一番正しいタイプで、これ抗菌薬やめちゃダメですよ。これ、全然なんかあかん問題ですね。カルバペネムに変えるのもなんかあかん問題ですね。というわけで、カルバペネムに変えるのは、ここ、クエスチョンマークにはなんか、セフェムに無効の禁酒、ESBL 酸性菌、うんちゃら患者って書いてありますけど、そうじゃなくて、薬剤熱を疑ってクラスの違う抗菌薬を使うという意味だと、思うべきなんですよね。だけどカルバペネムにするかっていうとちょっとそれはどうかなと僕は思いますよね。まあ、というわけで正解はないと言うべきだと思います。ということで、はい、106G の38、一般敗血症による多臓器機能障害の発生に関与するものはどれか、2つ選べ。敗血症による多臓器機能障害の発生、A 腫瘍壊死因子 TNF、 B エンドトキシン、 C ハプトグロブリン、D クリオグロブリン、 E フォンウィルブランド因子。すごい問題だなこれ。なんか意味わかんないですけど、まあ答えは A と B なんでしょうね。まあ、TNF はサイトカインですよと、炎症性サイトカインですよと、でエンドトキシンもセプシスの原因になりますよということで、ハプトグロブリンは何やってんだっけ、ヘモグロビンの喪失を防ぐタンパク質の一種ってクエスチョンマークに書いてますね。そうでしたっけ。まあ、血液に使う、血液内科学的なマーカーですね、ハプトグロブリン。で、クリオグロブリンっていうのはクリオグロブリン結晶の時に出てくるもので、冷やすと沈着するやつですね。C 型肝炎とか合併で出てくることがありますけど、フォンウィルブランドも、あれですね、止血の時に出てくる、血小板に関連する因子ですね。フォンウィルブランド、鼻血が止まらないとかいう時に鑑別に上がるやつですね。ということで、答えはまあ A と B ですよ。でも、ちょっと意味よくわかんないなっていう感じ。103の G の16、一般。 多臓器不全、マルティオーガンフェイラー、MOF で見られるのはどれか3つ選べ。A、尿量減少、B、低酸素血症、C、乳酸アシドーシス、D、血清アルブミン増加、E、血清クレアチニン減少。D と E が間違いで、A、B、C が正解ということで、まあ、血清アルブミンは長く続くと下がりますよね。で、クレアチニンは、腎機能悪くなるので上がってくるという、そういうことですね。あんま大した問題じゃないですね。110の E の35一般。外毒素が、ショックの原因になるのはどれか2つ選べ。A、腸球菌。B、緑色連鎖球菌。C、表皮ブドウ球菌。D、黄色ブドウ球菌。E、A 群 β 溶連菌。溶血性連鎖球菌。A 群溶連菌ですね。まあ、これ答えは D と E ということになると。多分、トキシックショックシンドロームとかを起こしますよってことを言わせたいんでしょう。あと、小さい子供では SSSS ですね。ブドウ球菌性の熱傷用皮膚症候群。皮膚つるむけになる子供の病気ですけど、こういったものが問題になりますよということで。まあ、D といいです。まあ、これは割と、なんていうか、知っといていいですね。A 群溶連菌と黄色ブドウ球菌がトキシックショックを起こしますよっていうのは大事な知識だと思います。108の G の50、臨床。28歳の男性、発熱と皮疹を皮疹素に来院した体温 36.7 度、耳の後ろから顔、上半身にかけて、急疹性硬化を認める。右の頸部に圧を伴う軽リンパ節、計2センチのリンパ節を触知する。風疹と診断して、頓服の解熱薬を処方し、自宅での安静を指示した。もう謎ですね。午後電話があり、明日どうしても外せない仕事があるので、会社に行っても良いかと相談を受けた。本人であることを確認した後の、これ面白いです。本人であることを確認した後の回答として適切なのはどれか。A、保健所と相談してみます。B、ご自身で判断してください。すごいですね。このご自身で判断してください。C、出勤しないで自宅で療養してください。E、D、会社の産業医の許可を取ってから出勤してください。E、男性ばかりの職場であれば出勤してもらって結構ですっていう。すげえな、これ。まず本当に風疹でいいのかっていうのもありますし、まあこれ C が正解なんでしょうね。はい。で当然男性に感染させてもその男性からその女性にまた感染させる可能性があるので結局は男だから感染していいってことはないですね、まあ、だけど皮疹とリンパ節でちょっと風疹と診断するっていうのはそもそもダメなんじゃないかという気がしますね。梅毒とか大丈夫なのかとかいろいろ気になるところですけど、はい。115の D の47、臨床。6ヶ月の女児、BCG 接種部位が赤く腫れてきたため、はい、母親に連れて来院した。 BCG 接種後28日目に接種部位が赤く腫れてきたことに気づき受診した。接種部位の写真を次に示す。これがカラー写真 P の8の45です。まあ、これ白黒でもはっきり分かるぐらいめっちゃ腫れてますよね。 BCG の接種部位が反抗注射のところですね、ボコッと腫れてます。で、BCG 接種後、同部位の主張はなく、接種後21日目頃より徐々に主張してきた。これまで成長発達に異常指摘されたことはないという。反応として正しいのはどれか。A、心配ないと説明する。B、抗結核薬の投与を行う。C、ツベルクリン反応を行う。D、主張部位の抗酸菌トマツ培養検査を行う。E、結核菌特異的全血インターフェロンガンマ有利測定法、イグラを行う。僕実は BCG って打たないんですよ。あんまり効果ないと思ってるんで。で、これ知識がないですけど、多分 A だと思いますが、一体答えは何でしょうか。 A ですね。3週間以降なんで正常な反応でしょうということで、いうことです。通常 BCG 接種後2週間程度で針の先進部位に一致して発赤や高血が生じ、その後一部は可能しかさぶたを形成する、これらの所見は接種後5、6週間後は最も顕著であるとたされ、これは正常反応であるが、同様の所見が7から10日後に出現した場合は候補現象といり特別な対応が必要となると書いてあります。候補現象が見られた際は結核感染を確認する目的で、結核ツベルクリン反応を行うと書いてありますね。ちょっとその辺は多分最近はあまりそういう現象はあんまり起きないような気がしますけれども、まあ、そうなんだそうです。うちの娘たちは BCG 打ってないんですよ。ということで定期接種だからって言って何でも打った方がいいとは限らないの一例です。113の C の27、臨床。40歳の男性、風疹対策のポスターを見て LINE した。ああ、そういう時代だったんですかね、この頃は。 風疹ワクチン接種は受けておらず感染歴は明らかでない、健康状態良好で既往歴に特殊すべきことはない、本人はワクチン接種を希望している、正しいのはどれか。 A 免疫の獲得している可能性が高くワクチン接種は必要ない。 B 他のワクチンを接種する場合1週間以上の間隔を空ける。 C 副作用の可能性が高くワクチン接種は避けるべきである、D ワクチン接種に抗体価の測定は必須ではない。 E 成人のワクチン接種は経口でも行える。どう考えればいいか。まず C は間違いですね。副作用の可能性が高くワクチン接種は避けるべきであるとかいうのは間違い。で、B の他のワクチンを接種する場合は1週間以上の間隔。これはまあ、日本は昔からずっと間違ってて、生ワクチンでも、不活化ワクチンでも、不活化と生の時は間隔が関係ないというのが今の考え方ですので、まあ、でもこれも間違いですね。A も間違いですね。で、抗体価の測定は必須ではないは必須ではないと思うんですけど、測定したがる人はいますよね。で、まあでもこれ D が正解なんでしょうね。はい。ということで、こういう人は風疹のワクチンは打ってない人は打ちましょうということです。ということでした。はい。109-34。一般、カテーテル関連血流感染症の診断に必要な検査というか2つ選べ、はあ、A 鼻腔培養、 B 咽頭培養、 C 血液培養、 D センシブ皮膚培養、 E カテーテル先端培養で、これも正解はないんですけど C と E が正解です。カテーテルの先端は一般的には使わないんで、カテーテル先端は血管内にあるカテーテル先端培養は必要であるって書いてある。このクエスチョンバンクがデタラメです。カテーテルの先端培養を使うシチュエーションは理論的にはあり得るんですけど、現場的にはほとんどないと思った方がいいです。ちょっと こういう問題出されるとすごく嫌ですね。デタラメです。115-C60-62臨床。次の文を読み、60-62の問いに答えよう。65歳の男性、食道がん手術後に入院中である。原病歴食道がんのため、10日前に、胸腔鏡補助下、胸部食道全摘術を施行した。術後経口摂取が困難と予想されたため7日前に右内頚静脈に中心静脈カテーテルを留置して中心静脈栄養を開始した以後徐々に経口栄養摂取には増加していた。今朝6時のバイタルサインには異常を認めず朝食時も問題なかったが、9時に医師が病室を訪ねると意識障害が認められた。6時には元気、9時には意識障害。既往歴は50歳から高血圧症で内服過量中、生活歴は昨年まで事務職、喫煙20本、35年、飲酒は機械飲酒という、まあ、食道がんにありがちなタイプですね。家族歴は両親が胃がんで死亡、減少ですけど、意識レベルは JCS2-10、GCS は E3V4M6、身長167センチ、体重48キロ、体温 38.5、熱高いですね。脈拍114。性、血圧88-50、低いですね。呼吸数24、早いですね。SPO2 96ルームや皮膚は湿潤している。眼球結膜は軽度貧血用である。眼球結膜に陽性を認めない。口腔内、咽頭に異常を認めない。中心静脈カテーテル、心入部に異常を認めない。心音、呼吸音に異常を認めない。手術槽に異常を認めない。これ大事ですね。腹部は平坦なんで、肝脾を食事しない。圧を認めない。背部の皮膚に異常を認めない。椎体の高圧は認めず、肋骨脊柱核の高圧を意識障害のある人に、こんなできるのかっていう気もしますが、四肢は軽度の浮腫を認める。はい、尿所見、タンパク マイナス、糖マイナス、ケトンマイナス、鮮血プラスマイナス、小さに白血球を認めない。血液所見、赤血球345万、ヘモグロビン 10.2、ヘマトクリット31、ちょっと貧血がありますね。白血球17300、環状核抗中球28、無用核抗中球47、抗酸球1、塩基球0、胆球7、リンパ球17、血小板16万、PTINR が 1.1、ちょっとなんで PTINR なのかよくわからないですけど、生化学、総タンパク6、アルブイン 2.5、まあ、若干低いという、まあ、がんの術後という感じですね。総ビルビン1、AST71、ALT58、LDH402、この辺ちょっと高いですね。Rfos330、GammaGTP48、CK143、尿素窒素25、クレアチン 0.9、血糖122、ナトリウム134、カルシウム 4.1、クロール97、カルシウム8、リン 4.2、なんでこんな上がってんだろう。CRP24、動脈ガス分析、pH7.45、 PaCO2-34、PaO2-102、HCO2-24 で C-60、この時点でのクイックソーファー、クイックソーファーって最近使わないですね。あまり役に立たないで最近は言われるようになって、クイックソーファーって何だったっけな。意識障害があって、他何だったっけ、忘れた。まあ、0から4点までありますけど、これ答え見ましょう。クイックソーファーって何だったっけ、最近ほんま使わなくなりましたね。意識変容と呼吸数と収縮血圧が100未満だそうです。なので、血圧が低くて、呼吸数が22回以上で、なので、3点が正しいってことか。そういうことですね。はい。C-61、意識障害の原因として最も疑うべきものはどれか。A、クロストリディオイデスディフィシル腸炎。うん。B、カテーテル関連血流感染。C、可能性脊椎炎。D、急性腎盂腎炎。E、誤嚥性肺炎ということで、まあ、どれでもあり得るんですけど、可能性脊椎炎はちょっと、なんていうか、全然、文脈がないので、可能性低いですよね。クロストリディオイデスディフィシルも考えますけど、特に長期の抗菌薬暴露があるという情報もないし、まあ、お腹の症状もないので、特段には疑わないですね。で、腎盂腎炎も同じように疑わないですね。で、誤嚥性肺炎の可能性はもちろんあるんですけど、まあ、誤嚥性肺炎はどちらかというと、意識障害の結果として起きるので、意識障害の原因となると、なんでやって話になるんで、まあ、B が一番可能性高いんでしょうね。まあ、B ですね。はい。C の62。2セットの血液培養を採取したところ、2セットも培養陽性となった培養ボトル内容液のグラム染色を次に示すで写真が出てますが、これは青黒い玉がぐよっと集まっている、いわゆるブドウ球菌だよってことが分かれば正解です。学生さんとしては。ブドウ球菌が見えてますということです。で、この微生物の同定感染検査の結果を待つ間に投与開始しておくべき抗菌薬なんですけど、頻度的に CRBSI、カテーテル関連血流感染で一番多い原因菌は CNS、コアグラーゼ陰性のブドウ球菌で、ペニシリン耐性、セファゾリン耐性のことが多いので、バンコマイシンが最有力な第一候補となります。ということで A クラリスロマイシン、 B バンコマイシン、 C ペニシリン G、 D メロペネム、 E レボフロキサシンで、まあ、臨床現場でよくメロペネムが出されてしくじってるんですけど、 B が正解ですということですね。はい。クイックソーファー本当使わなくなりましたね。呼吸数とか血圧とかはもちろん気にするんですけどね。よいしょ。何点かとか数えてないですね。はい。104-G-28一般組み合わせで間違ってるのはどれか。 A脾臓摘出後の成人、肺炎球菌ワクチンの接種。B、臨床実習前の医学生、B 型肝炎ワクチンの接種。C、医療従事者、C 型肝炎、免疫グロブリンの投与。これが間違いですね。D、性暴行の被害女性、リンキンクラミチアの検査。まあ、これ大事ですね。E、妊婦さんで B 群連鎖球菌。妊婦さんは、B 群連鎖球菌とリステリア気をつけましょうと。まあ、リステリアはスクリーニングしないんですけど、GBS はスクリーニングしますということで、まあ、これ答えは C ということです。まあ、これは簡単問題ですね。112-C-1、これが最後の問題ですかね。一般アルコールによる CCS の効果が高いのはどれか。 A 破傷風菌、 B ノロウイルス、 C ロタウイルス、 D ボツリヌス菌、 E インフルエンザウイルスということで、これは答え E かっていうことですね。破傷風菌とかボツリヌスはアルコールによる CCS とかどうでもいいだろうって気がするので、なんか無理やり感がありますけど、要はガホを作ってるんで聞きにくいっていうことは痛いんでしょうね。まあ、ぶっちゃけ関係ねえだろって感じはしますけど。で、臨床的に重要なのはノロウイルスですね。これはアルコール手指消毒効かないので。まあ、あとロタもありますけど、これは水と石鹸で手を洗いましょうということが、あとは CD ですね。臨床的にはむしろクロステリドイデスディフィシルを入れるべきでしたよね。病院で破傷風菌をくっつけた患者さんとかボツリヌス菌くっつけた患者さんを想定するのはかなり難しいですからね。というわけで、まあ、患者が仮にいたとしても体内ですから普通はあまり関係ないです。ということで、でもまあインフルエンザウイルスしかねえだろうということで答え出すのは簡単で E がインフルエンザということになります。これで最後かな。一冊全部やりましたね。疲れました。 さてと、ここでアナウンスですけど、このポッドキャストは今日が最終回にしようか、あ、まあ、差し当たり最終回にしようかと思ってます。まあ、もしか気が向いたらまたやるかもしれないんですけど、理由は簡単で、このポッドキャストをやり出してから、これもう80回以上やってて、だから1年半ぐらいやったのかな ?1 年半以上やってるんですけど、ボイシーっていうところから、音声配信しませんかと言われて、分かりましたって言ってやってたんですけど、このボイシーとポッドキャスト両方やるっていうのがすごく大変というか、無駄が多いなと思ってて、問題にしてたんですね。なんで、まあ、クエスチョンバンクが終わったら、ポッドキャストの方お休みして、ボイシーだけにしようかな。ボイシーって VOICY ですけど、もし登録してない人がいたら、そっちに乗り換えていただけると嬉しいです。まあ、ボイシーの方は一般向けにもコンテンツ配信してるんで、必ずしも医療従事者向けじゃないんですけど、まあ、2つやるのは大変だということで、1本に絞ろうと思います。というわけで、クエスチョンバンクは全部やりました。うん、まあ、いい問題もそうでもない問題もありましたが、正解を出すこと自体はそんなに難しくない問題がほとんどだったなということで、国家試験は合格するのが大事だよという話でした。はい。どうも皆さん、お付き合いいただきましてありがとうございます。